イエス様が今日もこのお迎え堂を満たしてくださり、主の霊が私たちの上にある、主の霊が私たちの上に満ち満ちている。私たちは一人一人が油を注がれる。本当に貧しい者が福音を聞くことができ、そして縛られている者が解放する、囚われている人たちが放免を告げられて、もう本当に囚われ人がこの獄から鎖からもう解放されるんだ。もうこのことを本当に私たちもう本当の解放をいただきたいと思います。まだまだこの地には不法がはびこり、そして本当に偽キリストか獣の台頭かと思えるほどのいろんなことがこう起こるわけですね。しかし皆さん、偽キリストはアマンで一人の人間ですね。一人の人です。だから、まあ、大きな声では言いませんが、あちこちの国だとかなんとかいうことはないんですね。ある一人のものが立つんですね。その汚れたものがあの聖女に立つのを見たならばということがわかりますね。そういう時が来るのかな、本当に来るのかなと思います。しかしその前に私たちは主が来てくださり敬虚される、そのことを信じていきたいと思います。アレルギーや主よ、まだあなた来たりません。この最後も本当につらいつらい、その暗黒から助け出される、主が私たちを本当にもう連れに来てくださる。主ご自身がこのように人たちが天に見送ったあの様で主がまた来られると言いました。そのお姿を私たちも想像して、本当に主イエスよ来たりません。今日本当に思いますね。イエスよ来たりません、主よ来たりません。あの弟子たちが見送ったあの様で私たちのここに来てください、今ここに来てくださいと願うんですね。ハレルヤ。私たちの願いを主は聞いてくださるでしょうか。天になるごとく地にもなさせたまえですね。天になることです。実はイエス様は今日もあの告白をしましたが、死にて葬られ、よみがえられ、三日目に死人のうちよりよみがえる。死んだ者はまずよみがえられる。しかしイエス様は黄泉に行かれましたが、地獄に行ったとは書いてませんね。地獄っていうのはもう本当に救われないもの、どうしようもないもの、もうそういうものが行くとこなんです。地獄にもう第二の死を味わうものがと黙示録にありますが、行ったものは救われないんですね。イエス様は黄泉に下り、死と黄泉に打ち勝って帰られました。私たちは死も黄泉も囚われることはない。イエス様のおかげでそうなりました。死んでも生きるんですね。死んでも生きるんです。私たちの本当の命はイエス様のうちに隠されており、私たちは天の相続者として、天の権威あるこの御国のお中で生きる者として新しい命を受けている。このことが私たちはイエスによって新しい命を受けているということですね。これはサタンがどんなに私たちを殺そうとしても殺しきりません。死に打ち勝ってるんですから殺せないんです。もう黄泉に行くこともない、そのまま私たちは 天国に行きたいですね。ハレルヤ。イエス様はそのために死と黄泉に打ち勝たれました。そう思うとですね、じゃあ実際に地獄に行く人は誰なんだろうか思いますね。行きたくないですよ。もう行ったら二度と戻ってこれません。黙示録によると、第二の死を味わうもの、それはこの世を今支配しているサタンだ。この世を支配しているものが第二の死を味わう時が来る。私たちの勝利なんだ。そう思いますね。勝利なんです。死んでも勝利なんです。パウロに言わせれば死んでも勝利、死ぬはキリストね、生きるはキリスト、死ぬるは益といった、このパウロの通りになるんだと思います。今生きていることを感謝したいと思います。ラブソナタも徐々にですね、昼食会などで、分からないところなどをこう質問していただきながら、 あ、少しずつ理解していけたらいいかなと思いますね。私たちのこの小さい教会ではですね、何かを伝道集会をしようとか、あ、昔ビリー・グラハムとか行きましたね、いろいろベニヒンとか行った方もたくさんいると思いますが、なかなか一つの教会で大きなことはできないんですね。また人を呼び集めることも大変です。しかし何かがあるならば、私たちはそれに乗っからないという方はないですね。私一人でできないなら仲間がいたら励ましたってできるじゃないか、で普段祈らない人がいたらこの機会に祈れるじゃないか、そう思うんです。やっぱりこの地上のまだ救われない魂のために、私たちやっぱり祈って導きしていかないと、私は何のために今生かされているのかって考えたら、主を証しする証人として生きているわけですから、証しをしていかなければなりません。どのように証しをするんでしょうか。誰もいないところで証しをするんでしょうか。ただうちの中だけで証しをすればいいんでしょうか。いや、そうじゃないですね。私たちは全世界に出て行きなさいと言われたイエス様のご命令に従って、もう全世界に出て行って主イエスを証しし、そして解放を告げ、病を癒し、あふれを追い出すことができる、この権威を持って出ていけるのが私たちなんですね。恐れることはないと思います。恐れるなです。ただ主のために働くのに、私たちは恐れるものは何もないんです。ただ私たちが恐れるものが何かというと、人を恐れます。人を恐れるんです。それは人をうまく使ってサタンが働きかける、それをまあないないで分かってるんですね。だからもう自分がきつい目に遭いたくないんです。ところがそれを打ち破るのがイエス様です。イエス様の力でそれを打ち破ることができるんです。サタンはその人の心を使って、私たちを悪い方に悪い方に持っていきますが、主は私たちをそこに近づこうが近づきまいが、イエス・キリストの十字架の血潮の勝利によって、私たちは人を恐れずに主を恐れて生きることができる。そのことを今日も思って神様を恐れていきたいと思います。人間が人間を恐れるんではなくて、作られたものが作ってくださった方を恐れるのは当たり前です。作ってくださったことを崇めるのが当たり前です。私たちを作られた方を私たちは崇め、そしてそのお方のを手にするところ、全てのことがなるということを私たち恐れを持って知らないといけません。そうすることによって、私はどのような罪を犯しても、どのようなことがあっても、主のところに帰ることができる。イエス・キリストの他にこの世に救いはない、天下に私の名前の他に救いはないんだと、はっきり言ってますね。イエス・キリストの他に救いはないんです。ハレルヤ、感謝します。今日はのんかちゃんが来てますが、のんかちゃんのかという字は香りじゃなくて果物のかですかね。私がキトテマリスト間違って書いてますので、また直しました。信じる身ですね。のぶかちゃんが先週かな、ここに来てくださって、イエス様をその心に受け入れてくれました。ハレルヤ、感謝です。のぶかちゃんの魂の中にイエス様が、ご聖霊様が語りかけてくださったんだなと喜びました。どうか今からの生活が、本当にのぶかちゃんがですね、イエス様を恐れる、神様を恐れる生き方をすることができるような、その体も魂も心も守っていただけるように、みんなで祈っていきましょう。ハレルヤ、感謝いたします。はい、では、いよいよ抜うちの父を思い出しますね12時になって、今日の話はですね、一番じゃないかなと思ってました。今日の話はですね、実は簡単なんですよ。文語訳聖書でですね、今日のタイトルを書きました。私の心だ。文語訳にはこう書いてるんです。 I will、 英語はそうですね、私の意思だ。 I will、 文語は私の意思だ、私の心だと書いてます。振り仮名がですね、心って書いてあるんですね、そうなんですね。イエスがある町々におられた時、この町というのは町々、イエス様はあちこちの町々にこう行っておられた。行く先々で 病を癒し、御言葉を伝え、神の国をみんなに教えていたわけですね。その時、ある町に来た時です。なんとまあ、驚くことに、そういう意味ですね、見よ。この見よというのがですね、入ってないんですよ。訳にないんですね。ここにはあるんですかね。見よが入ってないですね、12節。でもここに見よという言葉が、訳には入ってるんです。まあ、なんとまあ見てください。もう一体まあ何でしょう、それはもう全身重い大病にかかった人がそこにいた、まあ、何ということでしょう。なんか思い出せますね。まあ何ということでしょういやそんな簡単なことじゃないんです。見よ、はあ、何でしょう。だから当時でもこの全身がこの皮膚病で覆われ、今大病と言わないんですよね、重い皮膚病って言うんです、差別用語ということでしょうか。でも本当にこの私たちの体をもう痛めつける、もう悲惨な、やはり昔は病でした。今のように薬もなく何もなく、昔はもうこの病にかかったらもう本当なかなか治らない、清くなれない、人と一緒に住めない、私は雷病です、私は雷病です、近づかないでくださいと言いながら歩かないといけない、そういう差別、ものすごいですね。それは差別でもあるかもしれませんが、他の人を擁護するためでもありますね。近づかないでください。そのなんとは見てください、もう全身がそういう病で侵された人がそこにいた。このかかった人、全身がこの病に、雷病になっている人、これはイエス様があのヨハネから洗礼を受けた時に聖霊がイエスを満たした、あのイエスが聖霊によって満たされたの、満たされたと同じ言葉なんです。面白いですね。同じ言葉、全身がもうこの病で満たされてたということは、体だけじゃないですね、魂も心も、もう体中ですね。満たされていた。そしてその人がイエスを見たときに、だからイエスとその雷病人とはこう並んでるところをそうするとですね、同じ満たされた人がそこに2人立っていたわけです。一方は病に満たされた人、一方は聖霊に満たされた人。そしてそのイエスの顔を見たときに、この男はですね、主よ、御心でしたらあなたにはできるんですって言ったんです。ここで見ると御心でしたら清めていただけるのですがではなくて、あなたはもう清めてくださるはずです、あなたは清めることができるお方ですからという感じですね。主よ、あなたさえ、あなたが働けばあなたはできるんです、そんな感じです。イエス様はこの男を見て、本当にギリシャ語ではこう面白いんですが、御心でしたら清めていた、この顔を伏せて願ったというのはですね、いつも言うアホリストなんです。顔を伏せて、地に伏せて願った。私たちここまでイエス様にしたことがあるでしょうか。ここまで懇願したことがあるでしょうか。多分今度の事件でも本当に私たちはそこまで懇願したでしょうかとこう思うんですね。奥様の思いを思っただろうか、どこまで懇願しただろうか、地に顔を伏せて懇願した、これがアウリストということは、本当にですね、もう心からそこでさせられた、ただ一度それをしたことによってこの人はその体験を持ち続けることができる、持つんだという、定型加工なんですね、動詞なんですが、でありながらその人はその確実に 主の前にへり下り懇願して、もうそのような精神状態、心の状態、もう神様の前にもう屈服して心砕かれてお願いしたんです。何とお願いしたかというと、清めてくださるのはあなたですなんです。この清めるというのは、これはもうどっちかというと現在形の受動体、癒していただけるはずですって言うんですね。この私たちはこの男のイエス様に対するお願いの仕方が、自分は確実に信じてるんです、でも主よ、あなたが清めてください、私の思いはもう本当にもう自分が人生がひっくり返るほどの思いで主にお願いしてるんですが、それはあなたなら今できるんですって言ってるんですね。このことをイエスは、そうなんだ、私の意思なんだっておっしゃったんです。そして清くなれと言いました。この大病というのは治るとは言わない、清められるっていうふうに言いますね。体が清められる、きれいになるんですね。清まれとイエス様おっしゃったんです。私はこれを読んで、私たちは癒されるのも清くされるのもお父様、神様、イエス様の御心なんだということをはっきり知らないといけないなとこう思ったんです。私が治りたいと思ってる以上にイエス様が治したいんだ、これが私の心なんだ、この治すというのは私の意思なんです、お前が治すんじゃない、私が治すんだって言ってるんですね。だから全ての病はそうなんですね。私が治すんだ、私が癒すんだ、癒されるのが私の意思なんだよってはっきり言ってるわけです。で、私たちは、いやそんなこと言っても病気治らないじゃないですか、いつも辛いじゃないですかと言いました。で、これは私も思いますね。どうして人によって治る人と治らない人があるんだとか。で、この間番組見てましたら、ある集会でですね、半身不随の女性の方、23年間車椅子で歩けなかった女性の方が立ち上がって癒されていました。それはもうみんなが歩けないのを認めるところでしたので、もう立ち上がった時にはみんながびっくりしたようですね。23年間半身不随で、その彼女が23年間よくあなたは神様に祈ってきたのに癒されないで、23年間も腹を立てないで祈り続けられましたねってこう聞くときにですね、私は癒されても癒されなくても神様を礼拝してきました、癒されても同じですって言うんですね。主を礼拝してきました、今からも礼拝します、ただ主を礼拝してきました。で、これを聞いて私は、ああそうなんだな、これはですね、癒された時だけに言うんだったらみんな簡単だと思うんですよ。癒されない時にそのことを果たして言えるかな。よく言います、ダニエル書のたとえそうでなくてもと言います。たとえ癒されなくても私は主を信じるんだ、信じてます、炉の中に入れられても大丈夫だ、私はどこに連れ去られても大丈夫だと言えるでしょうか。もう本当に、私たちはそこのところですね、自分の信仰をやはり試されるんですね。どっかですね、恐れを生じて、いやーどうかなと思うわけです。しかしそれを打ち滅ぼし、それに打ち勝つのは祈りしかないんです。私の魂が不安になるとき、恐れを抱くとき、もうこの病は一生治らないんじゃないだろうかと思うとき、いや苦しみが伴うんじゃないだろうか、いや殺されるんじゃないだろうかという不安に苛まされるときに、私たちが勝利するのはイエス・キリストに、この男のようにあなたの御心でしょう、あなたが癒すんでしょうって祈るしかないんです。もう困難するんです、死に伏してです、これしか方法がないんですねと私は思いました。他に私に何ができるでしょうか。主が治すんだったら 治すのが主の御心だったら私は祈って懇願するしかないじゃないか、でそう思いました。ああ、いつもだったら強くですね、癒されますもう死に打ち勝ちます、大きなことはいくらでも言えますね。しかしそれが自分の身に起こった時に果たして言えるのか言えないのかは信仰ですね。だからといって言えない人が信仰がないわけじゃないんです。イエス様そのためにおられるんです。主よ、あなたに懇願します。あなたが癒すんでしょ、もう癒すのは分かってるんですよ。あなたの御心はそうなんです。だけどお願いしますって言うんですね。これよく言う人、牧師も言いました。主が癒す、もう分かってる、信仰によって癒される、分かってるんです。主よ、あなたが癒すはずです、この信仰によって癒してください。でも私を、もうこの弱い私を助けてください、打ち勝たせてください、もう癒しをもたらしてください、信じさせてください、恐怖を取り除いてください。でそういう意味ではですね、私の恐怖や私の不信仰や私の小ささをですね隠してですね、自分の体を古代魂をですね古代評価して、ああ主が何でもしてくださるから大丈夫です、私たちは言えないですね。しかし私が言えるのは、主が御心ならばそれをなすということです。この主にお頼みするしかないですね。このことを確信して、もう強く強く強く声を大にして張り上げて心を祈っていきたいと思うわけです。イエスは手を伸ばして彼に触った。この主が御手を伸ばす、私に触る、これがもう究極素晴らしいことです。あのよくありました、パーッとタッチファイヤー皆さん通りますかあのですね、イエス様はあの使徒行伝2章1節思い出してください。聖霊様がそこにいる人たちにのところに下ってきたんです。そして一人一人の上にとどまったんです。一人一人にタッチです。二三人一緒にタッチじゃないです。たとえ全員が倒れたとしても、皆さん一人一人に主は触れられたということなんですよ。これを間違えたらいけないんですね。大きなことをして、うわ、確かにそうなんです。しかしみんなが一斉に倒れたからといって、主は十杯一からげの聖霊様を下したわけじゃないんです。一人一人に聖霊様、イエスは手を伸ばして触られたわけです。これはすごいことですね。あのここのルカの前のところに、昔エリシャの頃にナーマンというこの偉い人がいたんですが、ナーマンという人が、あ、このやはり大病でしたね。この人は異邦人でした。ユダヤ人じゃなかったですから。その人がエリシャによってこの完全に癒されたわけです。彼はただ7回ずつこの水に入りなさい、川に行って洗いなさいって言われて、そのことを実行したときにそれが癒された、ね、こういうことがありますね。これが異邦人にもたらされた。だからといってイエスはそのことを引用して異邦人にもたらされたということを、あなたたち腹立ってるんだろう、怒ってるんだろうと、こう言われたことがありました。私たちに異邦人であろうが何人であろうが、私たちに与えられたその病を完全に癒すのは主が働くからだということです。エリシャは主の御言葉を告げただけです。エリシャが癒したんじゃないんですね。ナーマン将軍がその水に縄跳び自分をつけたときに、それは神のお心を実行したからですね。ここもそうですね。イエス様が神の心を実行したんですね。これが私の心だ、これはイエスの心は私たちの父のお父さんの心でもあります。私は主であって、あなた方を癒すものであるとおっしゃった神様のお心なんですね。 ですから私たちはいつも癒されるということはもう決まってるんです。神様はイエス様が言われました。私の意思だ、私もそう思ってる、これは私の思いだ、私があなたを癒す、だから清くなれと言われた。その時に重い皮膚病が直ちにこの去ってしまった。こっちはどうですかね、去ってしまった。これね、新教堂訳はね、つまらん訳だなとよろしい清くなれって言ってるんですね。これは本当は原稿を見ても去った、直ちに消え去った、消えたという意味ですね。イエス様とこの雷病人が並んでいる時に、こちらは病で満たされた、こちらは聖霊に満たされたイエス、このイエス様がこの雷病に私の意思だ清まれと言った時に、この雷病人のこの魂の中がイエス様、聖霊様によって清まった、全てが去っていったというんですね。去っていった時に主の霊がそこに入るから癒されるんですね。つまり私たちはやはり追い出さないといけない、追い出さないといけない、そういうことですね。私に中にある病の霊を、私たちイエス・キリストのこの御名によってこれを追い出していかないといけないというのが一つ分かると思うんですね。そして、イエス様はこのことをこの清まった、これから悪霊から離れた、悪霊が出ていった、病から清まった彼に言ったんです。ただ言って自分の体を祭司に見せて、あなたの清めるためのモーセが命じた通りのことをしなさい、祭司に見せなさいと言ったんですが、他の人たちには見せるなと言ったんですね。私たちもないですが、どこの癒しの番組を見ても何を見てもですね、ただ癒しだけが先行する、奇跡だけが先行する、何のための奇跡かわからないんですね。奇跡を見るために、奇跡を起こしてもらうために私たちは主に祈るんじゃないんですね。それは私たちが主に完全に救われるため、御国のものとなるため、イエスのこの支配下に入るため、命を得るために主が奇跡を私たちに見せてくださるんです。これはもう手段でしかないんですね。救われるための目的ではないんです。だからイエス様は言われたんです。人々に命じた通りの捧げ物をしてから、人々にこの癒されたことを証明しなさい。私たちはまず神様にそのことを感謝しに行かないといけない、感謝しないといけない。この奇跡をもたらすのは神であるということですね。そのことを本当に感謝します。ここはですね、にもかかわらず評判はますます広がる、そうですね奇跡が広がっていくんです。あそこに何々さんこうやったり、あこの何々さんがあそこに行ったら治ったわ、あこのなんとかさんがあそこに行ったら病気が治ったわ、歩けんかったけど癒されたわ、この話ばっかりが広まるんです。イエス様の御名が広がらないとダメなんですね。私たちはイエスの御名を広めるために、その証人として奇跡を受け、また癒しを受けるわけですから、本末転倒になりますね。私たちが本当に主のために働くときに、私たちにとって何が必要ですか。最初に言いましたイエス様への懇願、祈りですね。イエス様もこの間も言いました、同じことをなさいました。寂しいところに行って祈ったとあります。私たちは祈りがやはり全てなんですね。イエス様が寂しいところに行って祈られたのは、本当に父なる神と力を共有するため、神様の権威をいただくため、神様と共にいるため、イエス様にとってはお父さんの力がなければ何もできない、父の言葉が私の言葉だと言いました。私たちも真似していきたいですね。同じように祈っていきましょう。そしてどのような大きな奇跡を見させられたのです、どのような大きな病が癒されたのです、でも癒されなくてもです、何があっても私たちは主を礼拝し、主の御名を崇め、そして主の証人として、もう主に懇願しながら血をひれ伏して、でもなおかつ主よ、私をあなたに従わせてください、あなたにできます、 でもこの弱い私を助けてくださいと言って日々歩んでいきたいと思うんですね。アレルヤ、神様に感謝したいと思います。アメン。では祈ります。イエス様、ありがとうございます。あなたの御手は伸ばされ、その御手は私たちの上に置かれる。伸ばされ、そして一人一人に触っていただける。主の手は短くないですね。イエス様、ありがとうございます。今日も感謝して、あなたのお癒しをハレルヤこの町にしている私たち、あなたに懇願します。癒してください。です主よ、あなたによってこの祈りを、また今日も癒しの祈りをしていきたいと思います。ハレルヤ。主よ、イエスキリストの皆によって、イエスキリストの父主によって命ず、悪しき者よ、ここから立ち去れ。
アーメン。
イエス・キリストの皆によって命ず、悪しき者よ、病をもたらす者よ、トラブルをもたらす者よ、イエス・キリストの皆によってお前に命ず、出て行け。ここから立ち去れ。イエス・キリストの血潮によって全ての病を癒されよ。全ての病の根源よ、出て行け。そこに主の霊が入る。主の霊によって癒される。アーメン。主、ありがとうございます。イエス・キリストの皆と主の血潮と主の打たれた傷によって私たちは癒されます。癒されます。どうかこの信仰のない私たちを助けてください。あなたに懇願することのできない私たちをあなたが助けてください。そしてあなたの御心を今なしてくださいますように。イエス様、あなたを信じ、あなたに確信して、イエス・キリストの皆とイエス・キリストのこの血潮によって御前にお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。主を感謝いたします。アメン。ハレルヤ。イエス様、アメン。ハレルヤ。主よ、主よ、主よ、主よ、あなたしかいません。あなたしかいません。私たちを癒すのも、私たちを強くするのもあなたです。どのような状況下に置かれましても、あなたが私を勇気づけてください。ハレルヤ。主よ、あなたの力を感謝します。あなたの勇気、与えてくださる勇気をありがとうございます。あなたがいつも共にいて私たちを導いてください。私の道がどんなに細くてもそれを踏み離すことがないように。主よ、あなたがこの手を取ってください。足を取ってください。できればこの道を広くしてください。主よ、あなたに委ね、あなたにお祈りいたします。ああ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様、感謝いたします。アメン。主よ、感謝です。イエス様、ありがとうございます。
ハレルヤ。この足からお祈りいたしましょう。
ハレルヤ。主よ、ハレルヤ。主よ、ハレルヤ。主よ、主よ、主よ。